はい、お疲れ様です。ゆきです。前回の音声ではですね、小食についてこの本でどこのページだけ読めばいいかみたいな話と、ただですね、とは言いつつこの本はじっくりとゆっくり読んだ方がいいよ、同じことずっと書かれてるけどじっくり読もうねって話をしました。で、小食の方が脳みそが活性化するんじゃないかとかいろいろあるんだけれども、そうじゃない読み方があるんだよという話を今回はしていこうかなというふうに思います。でなんでかっていうとですね、こういう本ですね、ずっとその同じようなことについて書かれているんですけども、同じことをですね、要は、身の丈に合わないことをやるなと、この世にあるものは全て神様から借りているものなのに、無駄に使ってるやつをいつ借りを返すんだと。でそれを食事という観点だったりとか、お金の使い方とかそういうところまで、書いている本かなという気がします。要は、天からの借り物を無駄にするなということ、手を変え品を変えずっと同じように喋っているのがこの本ですね。で読んでるとまたそれかっていう感じになってくるんですけれども、だからこそ何回も何回も繰り返して読む必要があるかなというふうに思います。この本読んでて非常に感じたのが、宗教本と似てるなと思ったんですね。宗教本、例えば一番有名なのが聖書ですよね。聖書って、いくつかテーマがあるわけですけども、同じテーマについて手を変え品を変えいろんな例を説明してありますよね。いろんな聖人が出てきてこんなこと言った、あんなこと言った、で、それを聞いた信者がこうなったって話を手を変え品を変え永遠に喋っているんだけども、根本的に言っていることはあまり変わらないわけです。もしかして要約しちゃったら、数行で済むのかもしれないけども、それはあえてああだこうだと書いているわけです。でこれはですね、昔は文字とか分かる人ほとんどいなかったから、こういう例え話を使うことによってどんな、学力レベルの人にもちゃんと教えが伝わるようにという思いで作られているっていうのも一つあると思うんですけども、もう一つ私が思うのが、こういう本を読んでいるとずっと唱えているわけですね、同じことを。そうするとですね、少しこう超自然的な、感覚を覚えてくるわけです。例えばこうずっと食べ物とかね、生活の一場面について天からの借り物だ、天からの借り物だっていう話、神様は黙っている、天はずっと黙っているんだっていう話を読んでるとですね、こう超自然的、宗教だけではなく何かこう理屈では説明できない自然の何か大きな偉大なものとつながっているような感覚になってくるわけですね。でこれね、何だったかな、ちょっと待ってくださいね、自分のメールで保存したんですけども、アインシュタインどこ行ったかな、昔ね、ちょっと NHK の特集で見たことがあるんですけども、アインシュタインがなぜその天才的だったかっていう、思考が天才的だったかっていう特集をやっていて、でアインシュタインってその死んだ時にですね、自分の脳みそをなんかね、託したらしいんですよ。ちょっと詳しく覚えてないんですけど、とにかく実験に使ってくると。で、アインシュタインの脳みそを200か300ぐらいにスライスして、で世界中のみんな脳科学とか、その脳の解剖学をやってる人に分配して、みんなで一斉に研究しようよと。で天才の脳みそについて、解析しようよみたいなことをやったんですけれども、不思議なことにですね、その研究者たちが、そのアインシュタインの脳に取り憑かれてですね、研究半ばで、自分が持っているということを隠してですね、結局アインシュタインの脳のほとんどが、どこに行ったかわからないという事態になってしまったというやつをやってたんですよ、 NHK で。アインシュタインの脳はどこに行ったんだみたいなやつやってたんですね。ちょっとどこ行っちゃったかっていう話はちょっと話それたんですけども、でその時に言ってたのが、アインシュタインっていうのはその常に幽体離脱していたんではないかというふうに言われてるらしいんですね。こう自分の体から離れて上から自分を見ているような感覚になる脳の特徴があったらしいというふうに、その NHK の特集では言われていました。でそれで結局どういうことが起こるかっていうと、上から見ているので点と点をつないで線にしやすいわけですね。でそれでやっぱこう普通の人が思いつかないような、非常にこう 天才的な思いつきが起こるわけですね。で、その感覚にすごく近いと思うんですよ。自然、超自然的なものとつながっている。自分が何かをやって日々生きているだけではない、何か大きな力に自分はつながって動かされているのではないかという感覚を持つと、すごくこう、なんて言うんだろう、こう俯瞰している感覚になるんですよね。こうすごい感覚の話で申し訳ないんですけども、でこうなんていうんですかね、力強くなったりとか、自分は孤独じゃないんだっていうある種のこう自己充足感、自分は一人ではないっていう安心感とかも得られていくので、私そこがね、あの開運の運気を強くする一番大きいところなんじゃないかなって、この本を読んでいて思ったんですね。要は食事を、少なくすることによって、天から無駄な借り物をしていないんだということで、天と強烈につながる感覚が芽生えてくるわけですよね。でそれが、そのアインシュタインが、体から離れて地球レベルで物事を見ていた感覚にすごく近いんではないかなという感じがするんで、それが開運なんじゃないかと私はこれを読んでいてすごく思ったんですね。で、なんですか、運がねよろしくない人ほど視野が狭いんですよね。例えばこれね、前音声で言ったら誰かにすごく差別だって怒られたことがあったんですけども、人種差別をする人とかいるじゃないですか、 KKK とか、ああいう人って IQ が低いって研究が出てるらしいんですよ。でそうすると、なんかそれ差別だみたいなことを、音声で聞いた人から怒られたことがあったんですけども、でも研究として出ちゃってるので、まあ、事実だと思うんですけども、要はこれって今のその俯瞰すればするほど、天才的なひらめきが起こるってことと対極にあることが分かると思います。要は賢明ではない判断をしてしまう人っていうのは、そもそもの視野が狭いということですよね。だから多分ね、そういう人ってこういう大地とか、なんか超自然的なもの、自分の努力とか理屈だけでは、戦えないもの、勝てないものとつながっているんだっていう気持ちが多分ないんだと思うんですよね。すごく狭い感覚で物事を見ているわけだと思います。はい、ということで、なんかちょっとねよくわからない感覚になったかもしれないですけど、そういうのあるんです。だからそういう気持ちが芽生えるまでこの本を読んでみるといいと思います。ね、あと分かりづらい人はあれがいいかなと思います。アバター見るといいと思います。アバターもなんかね、あれよう分かんない映画だと思うんですけども、結局その、何かこうすごいものとつながる、アバターに出てくるね、宇宙人が、尻尾がついてるわけですよ。でそれを大地とソケットみたいにつなげるとすごいことが起こるんですね。これもこの感覚にすごく近くてと私は思っていて、ジェームズ・キャメロンって多分そういうことを表現したかったんじゃないかなというふうに思ったりしました。今回の音声はなんじゃこりゃって感じかもしれないですけども、超自然的なものとつながる感覚ってすごく多分すごく大事だと思うし、それを、こういう古典的なものから読み取る感覚を持つのは大事なんじゃないかなというふうに思いました。以上です。